今日の御言葉は、使徒言行録27章3節から8節です。私が読み上げます。翌日、シドンに着いたが、ユリウスはパウロを親切に扱い、友人たちのところへ行って、もてなしを受けることを許してくれた。そこから船出したが、向かい風のため、キプロス島の影を航行し、キリキア州とパンフィリア州の沖を過ぎて、リキア州のミラに着いた。ここで百人隊長はイタリアに行くアレクサンドリアの船を見つけて、私たちをそれに乗り込ませた。幾日もの間、船足ははかどらず、ようやくクニドス港に近づいた。ところが風に行く手を阻まれたので、サルモネ岬を回ってクレタ島の影を航行し、ようやく島の岸に沿って進み、ラサヤの町に近い良い港と呼ばれるところに着いた。アーメン。カイサリアで、パウロ一行が乗船したアドラミティオン港の船が、船の目的地であるリキア州のミラに着きました。そこで、イタリア半島に直行するアレクサンドリアの船に出会った百人隊長のユリウスは、パウロを含め自分が統率していた人々を皆、その船に乗り込ませました。七節の前半にある証言です。幾日もの間船足ははかどらず、ようやくクニドス港に近づいた。ミラを出発したアレクサンドリアの船は通常の速度を出すことができませんでした。吹きつける北西風のせいで、イタリア半島が位置する西に向かって航海していたアレクサンドリアの船は、ゆっくりと前に進むしかありませんでした。その結果、幾日もかかってようやくクニドス港に近づきました。ミラからクニドス港までの距離は約 220km なので、順風である場合は2日で行ける距離でした。しかしこの短い距離を航海するのに、幾日がかかっただけでなく、それもようやく到着することができました。韓国語でようやくと翻訳されたギリシャ語の副詞モリスは、先進バンクの末にという意味です。吹きつける北西風はそれほど激しかったのです。七節をもう一度読んでみましょう。幾日もの間船足ははかどらず、ようやくクニドス港に近づいた。ところが風に行く手を阻まれたので、サルモネ岬を回ってクレタ島の影を航行し、アレクサンドリアの船が幾日ぶりにようやくクニドス港に近づきましたが、そこからは、もはや風に行く手を阻まれました。より激しくなった北西風が、アレクサンドリアの船がイタリア半島に向かって西に進む道を封鎖してしまったからです。この激しい強風によって、南のクレタ島まで押し流されたアレクサンドリアの船は、島の東にあるサルモネ岬を回って南海岸を風よけにして進みました。八節の証言です。ようやく島の岸に沿って進み、ラサヤの町に近い良い港と呼ばれるところに着いた。東西の長さが 255km にも上るクレタ島を風よけにして進みましたが、船は依然と船足がはかどらず、ラサヤの町を通り過ぎて、再びようやく良い港に着きました。クレタ島の南海岸の中間地点に位置する小さな良い港は、美しい港という意味があります。ここで根本的な質問を提起せざるを得ません。パウロの乗ったアレクサンドリアの船が、それ以上は前に進めないほど、風に行く手を阻まれた理由は、神様がそうなさったからです。パウロは今、観光旅行をしているわけではありません。彼は、ローマ帝国の心臓ローマで、主の証人として自分の生を終えるためにローマに向かっています。これは、パウロの個人的な計画ではなく、主の御心でした。では、パウロが少しでも早くローマに到着できるように、神様が順風を与えてくださるのが当然ではありませんか？ しかし、パウロがカイサリアを出発してからずっと神様はなぜ激しい風でパウロのローマ行きを遅延させておられるのでしょうか。パウロが乗った船が前に進めないように、風で行く手を阻まれた理由は、果たして何でしょうか。船の行く先を阻む激しい風のせいで、航海日数は幾何級数的に増えました。その結果、次の時間に見ていきますが、クレタ島まで流されたアレクサンドリアの船が、南海岸の良い港にようやく着いた時点は、季節的に地中海の航海禁止を間近に控えた時期でした。パウロ一行は仕方なく、地中海が沈まる翌年の春になるまで、何もできずに待つしかありませんでした。パウロをローマに呼ばれた神様は、果たしてなぜこのようになさるのでしょうか。一日も早くローマに着かせてくださるどころか、なぜ地中海の真ん中でうかうかと冬を過ごすようになさるのでしょうか。では地図を見ながらこの質問に関して一緒に考えてみましょう。ご覧の地図は地中海世界の地図です。上の方がイタリア半島とローマ帝国の首都ローマがあります。バルカン半島と今日のギリシャ、そしてトルコ大陸があります。右に今日のシリアとレバノン、イスラエルがあり、そして下にはアフリカ大陸があります。パウロはカイサリアでアドラミティオン港の船に乗りました。アドラミティオン港の船は今日のレバノンとシリア、そしてトルコ大陸の海岸に沿ってミラまで行く沿岸の貿易船でした。パウロがカイサリアで乗ったアドラミティオン港の船はシドンに寄港して貨物を陸揚げしました。そして再び出発しましたが、船は通常の航路に沿って進むことができませんでした。その理由は、上のトルコ大陸から強い風が吹きつけ、船が上の方に進むことが不可能だったからです。それで仕方なくアドラミティオン港の船はトルコ大陸から南に 100km 地点に位置するキプロス島まで押し流されて、キプロス島の影を航行して航海するしかありませんでした。キプロス島は北東から南西に斜めに伸びていますが、北海岸の長さは約 200km に上ります。正常な自然条件の中では、船が1日 100km を進みましたから、もし良い自然条件だったなら、この 200km は2日で行ける距離でした。しかしアドラミティオン港の船は激しい風に押されていたので、2日よりもっと多くの日がかかったことでしょう。こうしてパウロは少なくとも2日以上もキプロス島の影を航行するアドラミティオン港の船の上で、キプロス島を眺めることになりました。パウロにとってキプロス島はとても重要な意味があるとお話ししました。バルナバと共にアンティオキア教会で共同牧会をしていたパウロは、第一次伝道旅行をバルナバと共に出発しました。その時初めて訪れた場所がキプロス島でした。最初の伝道地であるキプロス島を通り過ぎる過程で、パウロは偉大で大きな人物をそう象徴するサウルという名を捨てました。そして、とても小さなものを意味するパウロという名に改名しました。また、キプロス島を貫通する間、主はパウロを主のヒペレテスとマルティスとして歴史の前面に立たせてくださいました。いわば伝道師として生きるパウロにとって、 キプロス島は原点だったのです。主はパウロが乗ったアドラミティオン港の船が通常の航路をたどらず、風によってキプロス島まで押し流されるようになさることで、パウロがもう一度初心を失わずに心を新たにできる機会を設けてくださいました。以上、地図で見たようにパウロが乗った船は通常の航路をたどることができず、キプロス島まで押し流されて、この海岸に沿って進みました。ですから、キプロス島の前を通り過ぎたと言えばいいのに、ルカは5節に、パウロがキリキア州とパンフィリア州の沖を過ぎたと記録しました。キリキア州とパンフィリア州は、今日のトルコ大陸の南にあったローマ帝国の行政区域です。ですから、これはパウロがキプロス島の海岸をずっと眺めながら、北の方角 100km 地点にある今日のトルコ大陸、キリキア州とパンフィリア州も眺めながら、自分の過去を振り返ったという意味です。キリキア州にはパウロが生まれた故郷タルソスがあります。パウロはキリキア州のタルソスで、ディアスポラユダヤ人として生まれ、生まれた時からギリシャ語を母国語として使いました。それだけでなく、父親がローマ市民だったので、この異邦の地でローマ市民として生まれました。ですから、パウロは生まれた時からギリシャ語を母国語として使うローマ市民として、異邦人と共に暮らすことが少しもおかしくない人でした。そのようなパウロを主は異邦人のためのヒペレテスとマルティスとして呼んでくださったのです。この海を通り過ぎながらパウロは考えました。自分が生まれる前から主は自分を主の道具として使われるために緻密に計画なさったという事実を改めて悟りました。今、パウロが船に乗って航海をしていますが、最終目的地はローマです。では、なぜローマに行くことになったのか。ローマ市民の資格で、ローマ皇帝に上奏したからであり、ローマ軍の護衛を受けながらローマに向かっています。それもパウロがタルソスで、ローマ市民の息子として生まれたから可能なことでした。そのすべての事実をパウロが船の上でもう一度悟ったことを私たちに教えてくれるために、ルカはパウロがキリキア州の沖を渡ったと記したのです。パウロはその事実をかみしめながら決断を新たにしました。ルカはパンヒリア州の沖も渡ったと記録しました。パンフィリア州はキリキア州の西側にある行政区域ですが、パンフィリア州が重要な理由はそこにペルゲがあるからです。アンティオキア教会の共同牧会者だったバルナバとパウロが第一次伝道旅行に旅立った時に、青年マルコを遂行員として連れて行きました。その時の最初の伝道地がキプロス島だとお話ししましたよね。キプロス島に行って福音を伝えた後に船に乗って2番目に訪れた地域がペルゲでした。青年マルコは大金持ちの一人息子でした。長さ 200km に及ぶキプロス島で伝道旅行を続けたのがマルコには大変だったようです。なぜなら当時は徒歩で旅行をしたので、道で野宿もしましたし、食事も道端で食べました。またマルコはパウロとバルナバに仕える立場です。2番目の伝道地であるペルゲに到着するや否やマルコは家に帰ってしまいました。仕方なくパウロとバルナバは付き添いの人もいないまま、たった2人で険しいトロス山脈を越え、 ピシディア州のアンティオキアを得てデルベまで進出した後、アンティオキア教会に戻りました。しばらくした後、パウロとバルナバは第二次伝道旅行を始めることにしました。当初の計画ではアンティオキア教会を出発して第一次伝道旅行で訪問した場所をもう一度訪れて、福音を聞いたクリスチャンの信仰を励まそうとしました。ところが、第二次伝道旅行を始める前に、パウロとバルナバがお互い違う道を歩むことになりました。バルナバは自分のいとこであるマルコを今回も連れて行こうとしました。しかしパウロは第一次伝道旅行の時に、無責任にも無断で帰った青年をまた連れて行くことはできないと言い、バルナバはいとこであるマルコを連れて、第一次伝道旅行で訪れたキプロス島に向かい、そのコースをたどりました。パウロはバルナバとは違うルートをたどることにしたので、シラスを連れてバルナバが行った方向とは反対に、陸路をたどって上に登りました。この時、パウロの計画はトルコ大陸の西に進出することでした。陸路に沿って西側に進出すれば、第一次伝道旅行で訪れた場所も通り過ぎることができるからです。しかし、聖霊様が許されませんでした。それでパウロは、北の方に向かってビティニア州で福音を伝えようと移動をしました。今回も聖霊様は許されませんでした。それでパウロは、聖霊様の青信号が灯るまで、何の計画もなしに下の方に移動しました。そしてトロアスという地域に到着したわけですが、その夜に幻を見ました。一人のマケドニア人が出てきて、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと頼む幻でした。マケドニアはバルカン半島にある地域で、いわばヨーロッパ大陸です。トルコ大陸はアジア大陸であり、マケドニアはヨーロッパ大陸にありました。パウロは幻を見て主が私を呼ばれたと考え、トロアスで船に乗ってエーゲ海を渡って、マケドニアのネアポリスに行きました。アジア大陸で生まれ、それまでアジア大陸で暮らし、アジア大陸しか知らなかったパウロが、エーゲ海を渡ってヨーロッパ大陸に最初の一歩を踏み出したのです。そしてネアポリスからピリポ、テサロニケ、ベレア、アテネを経てコリントまで進出しました。パウロが第二次伝道旅行でコリントまで進出したことが重要な意味を持つ理由は、コリントからは海だけ渡れば帝国の心臓ローマに行くことができるからです。アジア大陸からは帝国の心臓は果てしなく遠い場所ですが、コリントからはとても近い場所です。ですから、パウロの第二次伝道旅行で最も大事な意味のあることは、二番目の伝道旅行でコリントまで進出したことで、パウロの心の中にローマの福音家という証明が芽生えたことです。ところで、パウロが船に乗ってキプロス島を通り過ぎながら、北に100キロメートル地点にあるパンフィリア州を眺めながら自分の一生を振り返ってみたら、アジア大陸に縛られていた自分がアジア大陸を越えてヨーロッパに渡って帝国の心臓ローマまで自分の心に抱くことになった出発点の上に、ペルゲでのマルコがいました。もしマルコが昔、無責任に家に帰っていなければ、パウロが第二次伝道旅行をアンティオキア教会で始めるときに、バルナバと共に再び第一次伝道旅行の時に訪れた地域を訪問してアンティオキアに戻っていたことでしょう。ですから、パウロの伝道旅行がトルコ大陸に限られず、アジアを越えてヨーロッパ大陸まで渡り、帝国の心臓ローマまでつながるようになる上で、 マルコが決定的な役割を果たしたことを知りました。つまり、マルコが家に帰ったのは、一人の青年の無責任な逸脱ではなく、主がアジア大陸にいるパウロをヨーロッパ大陸に、帝国の心臓ローマに導かれるための主のご計画だったのです。それで先々週にお話ししたように、この事実を悟ったパウロはローマに到着するとすぐにマルコを呼び寄せ、斬首刑になって死ぬまで自分のそばにいさせましたよね。パウロがこの事実を悟ったことを教えてくれるために、ルカはキプロス島の沖合ではなく、パンフィリア州の沖を渡ったと記録したのです。このように、パウロがシドンを出発してミラに到着するまで、この地図、いわば地中海世界の東の海の地図をよく見ると、カイサリアを出発して、激しい向かい風のせいで船が押し流されたことで、パウロは考えることのできなかった数多くの主の恵みを悟り、心に刻むことができました。ですからこの海は単純な海ではありませんでした。この海は神秘的な主の摂理をパウロに見せてくれる恵みのスクリーンでした。ここだけではありません。パウロが乗ったアドラミティオン港の船がミラに到着しましたよね。ミラでアレクサンドリアの船に乗り換えました。そのアレクサンドリアの船がクニドス港に向かいました。クニドス港に向かって進んだ理由は地図をご覧になればわかると思いますが、この方向が帝国の心臓ローマに行く最短距離だからです。それで西に向かって進みましたが、風が吹いて、二日で行けるクニドス港まで行くのに、幾日もかかって、ようやく着くことができました。しかし、クニドス港に到着したものの、ここからは風に行く手を阻まれました。あまりにも強い西風のせいで前に進むことができませんでした。しかも北風も吹きました。それで船は押し流されて、クレタ島まで流されました。クレタ島は、東西の長さが255km でした。船は押し流されて、サルモネ岬を過ぎてラサヤの町を得て、良い港に到着しました。この255km のクレタ島が北西風、北風と西風を防いでくれる風よけの役割をしてくれました。ところが、パウロが乗ったアレクサンドリアの船が良い港に到着してみたら、先ほどもお話ししたように、カイザリアを出発して航海をする間に強風に押され、航海日数が幾何級数的に増えたせいで、まもなく地中海航海の禁止時期を迎えようとしていました。今ここで出発をすれば何が起こるかわかりません。仕方なく地中海の真ん中で地中海が沈まる翌年の春まで冬を過ごすしかありませんでした。ところで良い港は大きな港ではありませんでした。百人隊長はこの小さな港でアレクサンドリアの船に乗った276人全員が1日3食を何ヶ月も食べるのは無理だと判断しました。それで船主と船長の一方的な助言を聞いた百人隊長は、クレタ島の西の端にあるフェニクス港で冬を過ごすことを決心し船を出発させました。つまり、クレタ島自体が巨大な風よけの役割を果たしているし、良い港からフェニクス港までの距離はたったの 65km だったので、波が少しくらい激しくても十分に行けると判断したのです。ところが、アレクサンドリアの船が良い港を出発して間もなく、嵐が吹き荒れました。その嵐はあまりにも強くて、次の時間に見ていきますが、聖書には暴れるの爆をつけて暴風と記しています。 エウラキロンと呼ばれる暴風が吹き荒れて、船長は船を統制できなくなりました。船をコントロールすることができません。それで統制力を失ったアレクサンドリアの船は、暴風に巻き込まれて、実に14日も漂流しました。船に乗った人々は何も食べることができませんでした。エウラキロンと呼ばれる暴風は死の暴風でした。重要な事実は14日間、死の暴風の中で一様の小舟のように揺り動いている間、この船に乗っていた人がすべてパウロを通して生命の救いを得たことです。神様の歴史はこれにとどまりませんでした。半月の間漂流していたアレクサンドリアの船は結局、暗礁に乗り上げました。暗礁に乗り上げた位置は、今日もマルタと呼ばれるマルタ島でした。それで船に乗っていた276人は全員海に入って泳いでマルタ島に上陸し、翌年の春が来るまでここで冬を過ごしました。そしてそのおかげで大きな出来事を通して島の住民が救いの恵みを得ました。つまり、ミラーを出発したアレクサンドリアの船が前進しようとしても、風が吹いて前に進むことができず、風に行く手を阻まれてクレタ島の方に流され、それだけでなく、エウラキロンと呼ばれる暴風に襲われて漂流をした挙句、暗礁に乗り上げた理由は、アレクサンドリアの船に乗っている人々全員と、そしてマルタ島の人々を救ってくださるための主の神秘的な摂理があったからです。その事実を知ってから地中海の地図を見ると、地中海の東だけでなく、パウロが船に乗って通り過ぎた地中海すべてが、神秘的な主の摂理を映す恵みのスクリーンであることがわかります。では講談に戻って話の続きをお話しします。この恵みの地図を通して私たちはもう一つの重要な事実を悟ることができます。パウロが乗った船が、いや、パウロ自身がまさにテバであったという事実です。神様は洪水で世界を裁かれるときにノアの8人の家族だけは箱舟に乗らせ救ってくださいました。その箱舟はサッカースタジアムよりも大きな規模でした。箱舟はギリシャ語の原典にテバと記録されてあります。それで私たちはテバというと、まずはノアの箱舟のようにとても大きな規模を連想します。しかし、男の子が生まれれば、皆ナイル川に投げ捨てて殺すように命じたエジプトファラオの命令を避けて、生まれてたった3ヶ月のモーセを入れてナイル川に流したパピルスのカゴもやはりギリシャ語の原典にはテバと記録されてあります。テバの特性は規模ではありません。テバの特性は、テバには人為的な装置が全くないということです。スピードを上げる加速装置も、反対に減速装置も、制御装置もありません。ノアの箱舟とモーセのパピルスのカゴは、人間が進路や速度、または停止位間を決定することができません。それは徹底して神様の所管でした。そのすべてを神様が決定なさいます。それでノアの箱舟とモーセのパピルスのカゴはいずれも神様が主管なさる救いの手羽であることができました。カイサリアを出発したパウロは自分が乗った船の航路や速度、そして停止間を自分で決めることができませんでした。神様は彼が乗った船の航路を変えられ、前に進めないように風で行く手を阻まれ、その上、 14日も死の暴風に巻き込まれるようになさいましたが、パウロは少しも不平を言ったり、焦ったりしませんでした。彼はローマに向かう自分の航路と速度と停止時間を徹底的に主に任せた手羽でした。その時神様はパウロが通り過ぎる地中海全部を神様の神秘的な摂理を映し出す恵みの画面として昇華させてくださいました。これが重要なことです。私たちが私たちの人生の航路と速度と停止時間を神様に完全に任せる手羽になりさえすれば、今日の本文の地図のように私たちの人生そのものが神様の神秘的な摂理と恵みを映し出す画面となることでしょう。神様に人生の航路と速度と停止時間を完全に任せた私たち自身が、すなわちノアの箱舟であり、モーセのパピルスの籠であり、地中海のパウロだからです。教会も同じです。いい教会は、雄大な礼拝堂と多くの信者数、そして多くの献金額を誇る教会ではありません。いい教会は、神様のお導きに自分を徹底的に預け、自らが手羽となる教会です。その時神様はその教会に、今日の本文のような神秘的な摂理と恵みの地図を毎日描かせてくださいます。このような観点でこの時間には、我が教会の公認の担任牧師の選定に関連する報告をしたいと思います。ほとんどの教会が担任牧師を招聘するときに優先的に考慮することは、誰が現在よりもっと教勢を拡大させることができるかということです。言い換えれば、誰が最悪の場合でも現在の教勢を萎縮させることなく、維持させることができるかということです。しかしそれは企業が CEO を採用する基準にはなっても、教会の基準にはなれません。教会がそのような基準を持つことは、教会の主人であられる神様の手羽になることを自ら諦めることです。教会が担任牧師を招聘する基準は、信者の増加や減少とは関係なく、誰が教会を神様のお導きだけを追いかける手羽として守ることができるかです。公聴会で明かしたように、我が教会には創立当初から公認の担任牧師を外部から招聘しないという合意がありました。我が教会では、副牧師という用語を使いませんが、韓国教会には副牧師と呼ばれる牧師たちが担任牧師の募集広告に応募するのは当然あり得ることです。しかし、ある教会の担任牧師が、いわゆるもっと大きな教会の担任牧師としてスカウトされるために履歴書を提出するなら、彼は証明人ではなく職業人に過ぎません。真の証明人なら、ただもっと大きな教会に移すために神様が自分に任せてくださった現在の教会を見捨てることはできないでしょう。したがって職業人ではなく証明人である牧師だけが教会を手羽として守ることができます。それで我が教会では最初から公認の担任牧師を内部で選任することにしました。我が教会で訓練を受けた牧会者なら、我が教会の精神と証明を正しく守ることができると判断したからです。今日の用語で説明すれば、我が教会で訓練を受けた牧会者が我が教会をこれからも手羽として守ることができるということです。 私の退任日を約2年後に控えて、先月に常任委員会で後任の担任牧師を内部選任するための9人の招聘委員会が結成されました。そして招聘委員会は3回にわたる議論を通して、意外と簡単に結論を出しました。先週の火曜日に第19代大統領として選出されたムンジェイン大統領の行動が連日話題を生んでいます。大統領の行動はもう韓国では帝王的な大統領の時代は終焉を迎えたというメッセージを投げかけています。帝王的な大統領制の弊害がどれだけ大きかったかは改めてお話しする必要もないでしょう。我が教会の招聘委員会は、これからは韓国教会でも一人の帝王的な担任牧師によって教会が左右される時代は終わったということに意見を一致させました。帝王的な一人の担任牧師が企業の総帥のように振る舞えば、教会は企業に転落してしまいます。帝王的な担任牧師が自分の政治的な成功を前に出せば、教会は政治集団になってしまいます。帝王的な担任牧師がお金であれ、異性であれ、名誉であれ、欲望の罠にはまれば、教会はたちまち混乱に陥るでしょう。いかなる場合であれ、その被害はそのまま信者の負担になります。招聘委員会は後任の担任牧師の業務を4つの専門分野に分けて、4人の牧師による共同担任牧会を行うことにしました。霊性総括の担任牧師としてはチョン・ハンジョ牧師を選定しました。1965年生まれのチョン・ハンジョ牧師は、プサン大学英語英文学科と長老会神学大学神学大学院を卒業した大韓イエス教長老会統合所属の牧師です。2007年12月1日から我が教会で勤め始め、満7年間私の不在中に手術の講談を守ったチョン・ハンジョ牧師の冷静と真面目さ、誠実さと柔和さについては信者の皆さんもすでによくご存知でしょう。チョン・ハンジョ牧師は手術説教と各種の聖書勉強を担当することになります。教会学校総括の担任牧師としてはイン・ヨン・ラン牧師を選定しました。1967年生まれのイン・ヨン・ラン牧師は、清潔教所属のソウル神学大学の神学学科と神学大学院を卒業し、我が教会のように大韓独立教会連合会に所属しています。我が教会が創立された2005年9月から我が教会の教会学校を担当し、教会学校の土台を積み上げてきたイン・ヨン・ラン牧師は、原則が明確であり、牧会者の中でも最も統率力が優れていて、人材を適材適所に配置することができる人並みの力量を持っています。今後もイゲシム牧師の後を継いで、我が教会の未来のための教会学校の第3期を担当することになるでしょう。牧会総括の担任牧師としては、キム・グァンウク牧師を選定しました。1969年生まれのキム・グァンウク牧師は、京北大学と大学院で化学を専攻し、理学博士号を取得しました。浦項工科大学の研究室で研究員として在職しているときに主の招きを授かり、総合神学大学の神学大学院を卒業し、大韓イエス教長老会合同の教団に所属しています。我が教会では2009年12月から勤め始めたキム・グァンウク牧師は、何事に対しても緻密であり正確です。そして5人の子供を持つ家長らしく、広い父親の心を持っています。キム牧師は教区と各奉仕チームの管理など 牧会全般に関する業務を総括する予定です。対外業務を総括する牧会者としては、キム・ヨンジュン伝道師を選定しました。1972年生まれのキム・ヨンジュン伝道師は、日本の横浜国立大学の教育人間科学部を卒業し、CGN テレビの PD として働きながら、日本 CGN テレビを開局しました。我が教会には2010年1月に信者として登録し、長老会神学大学の世界宣教大学院を得て、清潔教所属のソウル神学大学の神学大学院を卒業し、2015年12月から我が教会の対外業務をすでに総括しています。来年の9月以降には牧師安守を受けるキム・ヨンジュン伝道師は、優れた創意力と推進力、そして神話力を持っているだけでなく、その心の中に全世界を抱え込んでいます。献金の 50% を隣人愛の実践に使用している我が教会の対外業務を総括する上で、キム・ヨンジュン伝道師よりもっと適切な人物を探すのは難しいでしょう。このように決定した招聘委員会の案を、先週の木曜に開かれた5月の常任委員会に上提しました。そして1ヶ月後の6月の常任委員会で秘密投票を通じて可否を決定することにしました。常任委員会で3分の2以上の出席で3分の2以上の賛成で可決されれば、6月14日の水曜日に定款に沿って運営委員会の決議を行うことになります。運営委員会でも3分の2以上の出席で3分の2以上が賛成すれば、この案は確定されます。その場合、私は残りの任期の間、この方々を中心に教会を運営する予定です。彼らの任期は、私が退任する2019年6月の3週目の手術から始まり、1年が経過した時点で全信者が参加する信任投票を行うことになります。手術説教は、霊性を総括するチョン・ハンジョ牧師が1ヶ月に3度担当し、残りの手術は3人の牧師が順番に担当することになります。4人の牧師はそれぞれ自分の分野を担当しながら、共に教会を運営することになるでしょう。内部会議はイ・ヨンラン牧師が主催し、外部的に教会を代表するのは、大韓イエス教長老会合同教団所属のキム・グァンウク牧師が担当します。しかし、来月の常任委員会や運営委員会で、この案件が否決されれば、事前策として手続きに沿って外部招聘を行うことになります。これと関連しては、今週の水曜日の区域長聖書勉強の後に運営委員のための説明会と質疑応答の時間を設けたいと思います。運営委員の区域長の皆さんは全員参加してください。100周年記念教会の公認の牧師になることは、冠をかぶることではなく、むしろ十字架を背負うことです。私自身のお話をしますが、誤解なく聞いてください。私はこれまで12年間、100周年記念教会の担任牧師職を遂行しながら、韓国教会に蔓延している帝王的な担任牧師のあらゆる特権と特権を自ら撤兵するために努力してきました。我が教会は専任牧会者に支度を提供していません。その中には担任牧師も含まれています。私が現在暮らしている家が教会の別館と呼ばれている理由は、我が教会が創立される20年前から私の家族が住んでいた家を教会が創立された後に私の家族が教会に献納したからです。私は2年後に退任をすればその家を出て田舎に行って残りの人生を送る予定です。 我が教会の担任牧師は、退任後にも元老牧師として残り、死ぬまであらゆる特権を享受しながら、教会に影響力を行使することができません。現在私、教会が創立された時に、教会は私に新しい乗用車を提供しようとしましたが、私がそれを断りました。現在私が乗っている乗用車、カーニバルは、12年前に我が教会が創立される前から、使っていた私個人の車の名義を教会に変更したものです。我が教会の担任牧師の給料は、給料の多い専任の牧会者と、たったの10万ウォンしか差がありません。安息月と子供の学資金支援といった福祉も、専任の牧会者と同一です。担任牧師のための活動費も1ウォンもありません。個人秘書や運転手もいません。将来私の後を継いで共同担任牧会を行う4人の牧会者もこの精神をつないでいくことになるでしょう。先週の木曜日に常任委員会が開かれるわずか数時間前に、私は4人の牧会者に会い、招聘委員会によって公認の共同担任牧師として選定された旨を伝えました。まず口を開いた方が、ノートを言ってもいいですか?と聞いてきました。私はいいえ。これは証明として従うべきです。と答えました。証明人である牧師だけが100周年記念教会を今後も手羽として守ることができるからです。100周年記念教会はこれまで教会らしい教会を作るために常任委員会と運営委員会による教会運営、長老、監視などの呼称制度の実施、主日礼拝時間に全信者による祈祷実施など新しい道を切り開いてきました。そして今は4人の担任牧師による共同担任牧会という新しい道を開拓しようとしています。私は証明人であるチョンハンジョ牧師の冷静と真面目さ、証明人であるイーヨンラン牧師の原則と統率力、証明人であるキンガンウク牧師の緻密さと正確さ、証明人であるキム・ヨンジュン伝道師の創意力と神話力が一つになれば、私のような未熟な人とは比べ物にならないほど、主が貴重に使ってくださるだろうと確信しています。愛する信者と、そして青年の皆さん、この4人のために、我が教会の未来のために、ひいては韓国教会の未来のために、お祈りしてください。そして、私たち全員が、私たちの人生の航路と速度、停止感をすべて、神様に預ける、神様の手羽になりましょう。その時に、私たちの人生は、一人の人を生かした、モーセのパピルスの籠、この時代を生かす、ノアの箱舟となるでしょう。そして神様は、私たちが集まっている100周年記念教会を通じて、この時代のための神秘的な摂理と恵みの地図を毎日広げてくださるでしょう。お祈りしましょう。ローマに向かって出発したパウロには順風が与えられませんでした。むしろ彼には風が静まる日がありませんでした。彼が乗った船は激しい向かい風で正常の航路から離脱し、まともにスピードを出すことができず、2日で行ける目的地に幾日もかかって先進バンクの末に達し、風に行く手を阻まれて一歩も前に進むことができず、旅程が難航して仕方なく翌年の春まで待たされる羽目になり、14日もエウラキロンと呼ばれる暴風に巻き込まれ、ついにはマルタ島の前で 船が座礁してしまいました。このように地中海の上でパウロの旅程は最悪の連続でした。しかしパウロは一度も神様を恨んだり、焦ったりしませんでした。彼は人生の航路と速度と停止感を徹底して神様に預けた神様の手羽でした。神様はその手羽を通じてアレクサンドリアの船に乗船した乗客全員とマルタ島の住民たちを救ってくださいました。その結果、パウロが通り過ぎた地中海はすっかり神様の神秘的な摂理と恵みの画面として昇華されました。神様、私たちが皆地中海のパウロを見習うようにしてください。私たちの人生の前に風が静まる日がなくても、強い風に人生の航路が塞がれても、風に行く手を阻まれてその場から一歩も前に進むことができなくても、私たちの人生の航路と速度、そして停止感をすべて神様に預ける神様の手羽になるようにしてください。そして私たちの人生が一人を助けるモーセのパピルスのカゴになるようにしてくださり、この時代を生かすノアの箱舟になるようにしてください。私たちがみんなで一緒に作っていく100周年記念教会の現在と未来が3日目によみがえられた主の中で神様の神秘的な摂理と恵みの地図として毎日昇華されるようにしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。